2023年初の水戸黄門様は衆議院議員船田はじめ先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今日は
3日なんですけれども、
はい、
まあ、例年ほとんどもう若い時以外は寝正月ですね。
おお、意外ですね。
いや、今一人住まいなんで。
いや、一人でもお参り行かれたりとかはなさらない？
それはあれですわ、2日はいつも新藤さんと、
はい、行っております
。もう吉富さんと、はい、もう例年いつも
同じ場所へ、
同じ場所、京都の
京都の、はい、同じ場所へ。
あこはせど炙り餅は正月食べれませんね。
そうで、いっぱいでね、
いっぱいでね、
今宮神社なんですが、横手のうん、炙り餅屋さんね、並んでるから行けないと。
今宮神社行ったことないですか？
大阪のしか行ったことないです。
あ、行ったことない。京都も行ったことないですね。
あのね、そこにね、炙り餅屋さんがあるんです。これが安くて美味しい。
あ、そうです。
長官大好き。
長官が大好き。ここでいきなりもう年始から長官ご登場で。
これね、真面目な話なんですけれど、私ね、正月早々ね、どうしても船田さんに聞きたいことがあって。
はい、
はい、どうぞ。
何でか言いましたらね、大河ドラマ、まあ、去年の、
うん、
これ鎌倉十三やってましたけれどもね、うん、私ね、いつも思うのはね、御成敗式目っていうのは、まあ、当時で言うたら憲法ですよね。
そうですね、はい。
ところがね、この御成敗式目っていうのはね、江戸時代まで基本として武士が中心に据えてくるわけですね。ところが、うん、実は我々も今、例えばね、20年経ったらその土地は何の部分もなしにあなたが使ってたらそれはあなたのもんですよっていう文言が御成敗式目にあるんですよ。
ほ
う、実は今の法律も船田さん、そうですね、20年間占有すれば、
まあ、民法ですね。
そうです、そうです。その基本が御成敗式目、鎌倉時代の法律や。
すごいですね、古くから。
それとね、僕はね、日本人の教育の基本は間違ってる思うのは、うん、美化されたものしか歴史で教えない傾向がある。現実に御成敗式目にはね、人身売買よろしよって言うてある。
そんなことは書かれてるんですか？人身売買って何を人身売買する
んですか？要はね、こういうことなんですよ、はい。鎌倉時代、平安末期もそうですが、ものすごい日本中大飢饉なんですよ。
はあ、
それ彼らは自分を売るわけですよ。
お、
その代わり食べさせてくれと、
うんうん、あ、もう住み込みみたいな、うん、
もしかその、まあ、奴隷的扱いされてる人間が自分で買い取る権利を与えましょうということ。
自分で自分を、
そうそう、これね、ローマもそうだったんですよ、
ね、う
ん、
そうですね、はい。
ドーマも奴隷で生まれ売られた人間が、うん、自分で頑張ってお金儲けしたら自分を買い取れるんです、
うん。
ローマのね、素晴らしさっていうのはね、それをあの大昔に成文化できたんですよ、
うん、
で日本も鎌倉時代にそれをできたんですよ、
うん。
で、何を言いたいか言いましたらね、時代に即したものが憲法でなかったらダメだと思ってるんですね。
なるほど。
で、僕はある部分ある部分はそやから変えないかんと、
うん、
船田さんどう思います？それに関して、は
い、新年のご挨拶まだしてないんですけど、
あ、すいません。
皆様、明けましておめでとうございます。本年も時々出ますがよろしくお願いいたします。
あれ、レギュラーやったんです
か？レギュラー、時々違う、
時々です。
準レギュラー。
いや、あ、で、新年からすごい真面目な話になっちゃって どうしたんですか？
いや、新年やから真面目でないと。
あ、そうか。
特にね、
分かりました。
今年はね、僕はね、本当に日本はね、真面目に生きる年やと思います。
あ、うん、それはそう思います。私もそう思いますよ。
というのは、
いや、去年不真面目だったわけじゃないんですけどね。
そう、というのはもうね、それこそ国自体が疲労骨折を起こしてるわけですよ、
うんうん、
まあ、正直ね、
はい、そこで やっぱりガラポン式に変えないかんとこってもうすぐ出てきた、
は
い、でそれはね、なんで特にこの口開けにね船田さんに来ていただいたか言ったら、
はい、
船田さんこそが日本で憲法一番よくご存知の人だ、ね、
そうですね、
というのは長年月憲法の部分をずっと参加しきりも含めてしてきはった人、はい、で野党側と折衝もしてこられた、だからその憲法を変えるっていうのは国として、まあこれ船田思案でも結構ですけれど、
はい、
一番どの辺を選ぶべきやと思っておられます？
やっぱり一番は安全保障でしょうね。
なるほど。
今第9条で、
はいはい、
まあ、自衛隊が、まあ、無理して読み込んでるんですけど、無理しなきゃ読めないわけ で、
そうです、ね、
無理なく読めるようにする、
そ、 うです、
ね、それがやはり国防の原点基本だと思いますね。
そうですね。
それが一つ。それから今あの国会で議論しているのがですね、緊急事態、
はいはい、
これはまあ、あの 大災害とかですね、
うん、
まあ、外から攻められた場合とか、あるいは基金であるとか、
はい、
あのパンデミック、今の、コロナがもっとひどくなったらどうなるの、はいはい、そういうものの時に国としてきちんと動かさなきゃいけないわけです。特に国会がですね、何らかの理由で国会議員が集まれない、
うん、
あるいは衆議院解散したその後に大災害が起こっちゃって、うん、衆議院議員が誰もいない、まあ、参議院 の、 あの緊急集会っていうのはあるんですけどね、一応、うん、あの歯止めはあるんだけれども、それがまあ十分に機能するかどうかもわからん、そういう状況を考えると、あの国会議員が常に存在をして、そしてどんな緊急事態でも国会が動けるというね、そういう状況を作ろうというのを今ちょっと議論してるんですよ。
そうそうですね、だから私は例えばあの全体的な構図が経済にまで波及するわけですから、
うん、
全部それぞれはつながってるわけですね、
うんうん、
例えば今のまま間違、もうちょっと間違った経済シフトを引けば、船田さん、これハイパーになったらどうするんですかね。
ハイパー
インフレ、
インフレですね、これは避けなきゃいけないですね。やっぱり国としてはその価格を抑えたりとか緊急輸入をしたりとか、やっぱり国としてあのやれることはいっぱいありますから、それであのハイパーを抑えなきゃいけない、そういうふうに思っております。それから一方では金融政策でね、あのお金を絞るということもやんなきゃいけないし、まあそれは本当に緊急事態生じたらまずその辺が動かないとどうしようもありませんね。
例えばあの戦争の後ほとんどの負けた国がハイパーインフレで
なってます、なってます、
はい、ナチスが生まれる最大の原因ってそこなんですよね。
それですね、はい、
だから戦争だけがハイパーを生むじゃなしに、
うん、
今怖いのは国家が制度的に間違った瞬間、
はい、
ハイパーが起こりやすい、それは世界がつながってしまってることに影響すると思うんですよね。はい、そうですね。
まあ、今回の円安もそうですよね。
そうですね。
あの金利をずっと日本抑えていて、
うん、
アメリカヨーロッパ金利上げてますから、
そうです
ね、金利差で当然円安になるわけだね。だから円安になると輸入物価が上がっちゃう、
そうです、
ね、こういうことですから、う
ん、それおかしい論理で、日本のね、僕は経済政策って長年月ね、ブレーキをアクセルを、
はい、
ある瞬間同時に踏んでしまってるんですよ。
そうそう、それはよく言われますあの暖房と冷房一緒にかけてる
という
、
本当そう
だ、そういう話と同じです。
おかしいですよね、ただ僕はもう真面目にちょっと経済も含めて聞きたいのは、船田さんぐらいですよ、法律的な部分憲法も理解できる、でそれでブレない、でもともと慶応の経済学部やし、
はい、
大きな あまり勉強してなかった
ほんで大きな、
はい、
こんなやったら変ですけれども学校の経営者であるわけですから、
そうですよね、
だからそういう面で、ほんでもっと言えることは、若い頃勤めたこともあるんですよ。
サラリーマンされてたんですか。
いや、まあ、
いや
学校でね、
学校、うん、
まあ、自分の学校ですから、まあ、勤めてる班長に入らないですよね。
それでも 下働き的な仕事もしてるわけです。最初から頂点極めてた仕事ばっかりしてるんじゃない。若い頃何してたの学校で。
学校で英語を教えてましたよ。
あ、
英語の文法を教えてたんよ。文法を教えてる人は英語喋れないです。とにかく文法がすぐ頭に来ちゃって、これはどうやって喋ったらいいか、止まっちゃうのね。
そうそうそう、うん、
だから その影響が日本の英語教育にはびこってるから日本人が喋れないのよ。
で僕ら、あの僕がある時に家族でね、その百貨店行ったら困ってる人がおったんです、
はい、
私は英語なんか全然得意じゃないけど、あんまり困ってうろうろしてるから、You'll find on the first floor information desk please って言ったんです、ほんで家帰ってきたら娘に、パパ今ウィルなんか使わない。もう文法英語丸出し。
文法英語ですね、
もう完全に、
文法の教科書に書いてある。
だからね、いかにね、言葉っていうものが日本の英語教育に文法の弊害を生んだりということですね。
そうですね、はい、
そう反省してるわけです。
非常に反省しております。あの当時の生徒たちに申し訳ない。
今どうなんですか、正直に言いますけど、今回の私はなんか今のね、国防予算に関しての流れっていうのは、戦前のですね、そのまあ今いない、そういう人間いないですけど、やっぱり高橋大蔵大臣が、
はい、攻撃を、
欲しいな思いますね、
ただあのこの防衛の防衛費をですね、これから2倍にしようっていう話も非常に数字が一人歩きしちゃってるんですよね、積み上げてないんです、どういう防衛をするためにこれだけの武器が必要で、これだけの弾薬が必要で、人員が必要で、だから9兆円にしますという話ではなくて、とにかく倍にしよう、そこから始まっちゃった議論なんで、そう、非常に私は違和感をね、覚えますね。
だこれはちょっと船井さんの立場やったら言いにくいかもしれませんけれどもね、
はい、
アメリカの圧力ってどうなんですか、本当のこと言って。
相当ありますね。だから 倍増しろという本当の大元は、それはアメリカかもしれませんし、
そうですね、そら戦前の軍隊よりもっと怖い力が働いたんであれば、日本の国会で何を言うても虚しいとこがあるような気するんですよ、私から見ればね。ということは、果たして日本いう国が決定権を、本当に最終決定権を持ってる国であるかどうか、
はい、
それも含めて私はやっぱり憲法を選ぶべきやと思って
る、まあ、今回のその2倍にしろというね、アメリカの意図、これは裏を返せばアメリカがスーパーパワーを持たなくなったっていうことですよ。
結局そういうこと、
とにかく日本にはできる限りね、持ちこたえろと、自分たちで、まあ、あの台湾有事であるとかね、この東アジア情勢がおかしくなった時にはまず日本がやれと。で、日本やるためには今の自衛隊じゃもう全然不足しとるから、倍にしろと、まあ、そういう発想ですよね。だ、そういう意味ではね、まあ、警鐘を鳴らしてくれたことはこれはありがたいと思うんですけど、ただやっぱりこのまず数字で言ってくるっていうのは、
そうです
ね、これはちょっとね、やっぱり問題かなと思ってますね、
僕もう一つ問題あるのは、国防油のある部分で経済の部分と比例するんで、コストパフォーマンスっていうのはものすごい大事です。
あ、もちろん、
それでは極端に言い方したら、語弊ないように聞いていただきたいのは、原爆持ったら一番いいですよ、コスト的に。
そう、
アメリカ日本に原爆持たしたくないはずですよ、でそれやったら最低アメリカの原爆を共同運営させてくださいよっていう、その辺やっぱりもうちょっと踏み込むべきやと。どう思います？
共同運用という話は前から出てます。
出てますね。
で、あの日本でも政治家の一部、それからあの防衛省の内部ではやるべきだという声もあります。ただやっぱり核に対するね、まあ、広島長崎もありましたから、核兵器ということに対するなんていうかな、アレルギー、これは非常に日本強いですのでね、まあよほどこれは慎重に議論しなきゃいけない。でも戦略的に考えると、今高橋さんおっしゃったように、この核を持つということや、あるいは共同運用するということは、ある意味で戦費が安上がりなんです。で、効果もあるんです。だからそこを踏み切るのか踏み切らないのか、これはやはり国民的な大議論になるね。
いや、僕はもう個人的に正直言いますけれども、戦費っていうのはやっぱりコストやと思ってますんで、
はい、
それは経済力のあるところがいつも歴史的に見て古代からやっぱり優位性保てるわけですよ、
はい、
だから僕はそのいつも言うんですけれども、結局貿易立国して、俺とこはなんとかいける思ってた、しかしローマに対して圧力を受け出した、しかしもう、まあ、時すでに遅しで、カルタゴなんか属国にされていくわけですからね、はい、そういう歴史的な古代も含めた海外も含めたグローバル的な視野に立って、本当に国会議員の人がそういうことも知識の中に持ちながら、やっぱり自分の主張を国民にどう伝えていただけるかって、そういうね、人減りましたね。
我々国会議員でもそこまで議論する人は少ないですね。あのだから反撃能力を持とうとかね、それからその、まあ、どこまで防衛費を増やせばいいのか、これはあのその本当のことを言えばあのバランスオブパワーですから、
そうですね、
あの本当に自国を最後まで守りきるんだったら、中国のその軍事力と少なくとも上回らなきゃいけない、少なくとも平行にならなきゃいけない、
で
もそんなこと絶対無理でしょ
う。無理です。
だからどこまで持つのか、
そうです、ね、
ということについてはアメリカの力と日本の力を合わせて、それで中国を上回るのかというような話をきちんとしなきゃいかんわけです。
そうですね、
そういったことがほとんど議論されてない、まあ、あの防衛省の内部では当然そういう研究はしていると思いますがね、政治家がやはり議論して、で国民に説明できるようなそういう能力と努力を我々がしなきゃ本当はいけないんですよね。
これね、
はい、
厳しい質問ですけれどもね、
はい、
なんで日本の国会議員は全て責任を取らない体質になったんですか。
私に聞いても困るんですけどね。
いや、だから困らそう思って聞いて
やっぱり事なかれ主義、でやっぱり政治家は次の選挙で勝たないとどうしようもない、だから物が言えない、なんかこう目立ったこと言っちゃうと党本部から睨まれる、で次の選挙で公認させてくれない、だから当選できない、やっぱり五章大事なんでしょうね。とにかくあの選挙に当選し続ける、それが政治家の役割と、それが第一になっちゃってるんですよ。
それおかしいですよね。本末ももうめちゃくちゃ
なって、本末転倒です、
ね、そうですよ、それ私は本質的にはやっぱり僕選挙制度も含めてね、変えるべきところいっぱいあるんです、僕今の制度よりも昔の我々が子供の頃に親しんだ中選挙区の方が国民の役に立つんではないかと思ってる人間なんです。
我々もですね、一時期は小選挙区やれって言って大騒ぎしたんですけど、あれは熱量だったなと。
そうです ね
今から考えるとね、
そうですよ、
あの中選挙区時代、まあ確かに同じね自民党の中で争って、それで派閥ができちゃったっていうのは、まあ反省としてあるんだけれど、小選挙区になっちゃうとね、今度は逆にですね、党本部の力が強くなっちゃって、
そうです
ね、個人個人で物が言えない、そういう状況を作っちゃったのは良くないことですね。
そうですね、
まあ、どっちがいいか分からないけど、
分かります、
まあ、中選挙区の時代の方が物が言えたし、
まあ、成長はしましたよね。
成長はしました。
最低日本
はね、そうです、そうです、はい、
そこを見ればね、でもう一つあるのはね、 例えば面白いなと思うのは俗議員って悪いって言うんですよ、
うん、
僕ね反対に俗議員がいる部分ってもうすごい大事な風景を思うんです。
ああそうですね、
はい、彼らこそ役人に対して物言える政策力を持ってたんですよ、
はい、
ああなるほど
専門家としてやってるからそれと変なこと言いますけど、昔の税調と今の税調全然パワーちゃいますね
、どっちに
昔の税調っていうのは、うんうん、なんかうるさ方いっぱいおりますよ税調を仕切ってる人間っていうのは、
それはね今も変わんないですよ。
ちょっとなんか見たら国民が見たらなんか小粒になったかなと思うんですよ。
でもね今の方がより細かく税制をですね、うん、知ってる人の方が多いと思います、
まあ、宮沢さん自身、
ね、宮沢陽一さんはそうですよ、
陽一さん、大蔵でね、あれですから
ですからあのやっぱり自民党税調というのは、うん、財務省主税局よりも、うん、ある意味であの広いんですね。世界が広い、
なるほどなるほど、
世界を見て
なるほど、
それで日本の税制はどうあるべきかということを、まあ、一応考えられる人たちなんです。
なるほど、なるほど、
でそれを元にして財務省の、主税局 の、はい、あの役人が、うん、まあ、いろいろこうくっつけたり話したり、うん、ということなんで、
なるほど、
やっぱり大元はやっぱりあの議員が税制の内部インナーの人たちが決めていくという、はいはい、そういう構図変わらないですね。そこだけは
変わってませんか、
はい、そこは変わってない。
ただまあ昔の税調いうのは柄の悪そうなやつ、
そうあの パワーという意味では
そういう感じ
あの割とそのパワーで押し切るというか、
そうそうそう、
ね、あの白黒つけるときにこちらって言ってね、
山中さんにしたって
決めちゃうという強引さはありましたね。
ありましたね。
今のはかなり緻密にやってます。
そう
です、ね、緻密に
紳士的に
奥下さん的にやってる。
それはまあ奥下さん的な高知会の
宮中さん、いやいや私はそこまでは言っておりません。
あの船田さんの、ええ、あの逃げの言い訳を最後にあの今年も、はい、あの開けてきましたんで、
本当ですね、で
その次、はい、長官も交えて、
ええ、
今度はあの逃げない、
はい、
あの素の、
はい、
私が知ってる船田さんを、
はい、
来週話してもらいましょう、
はい、じゃあ次週はもう逃げれないということで、はい、よろしくお願いいたします。
逃げる準備をします
ありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
船田はじめでした。